中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。では今回の、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティング、ラジオポッドキャストを始めたいと思います。で今回は前回に引き続いて、これ4回目ですけれどもね、ウェブ戦略ラウンドナップの11月29日の、記事、これの、深掘りというところをやっていきたいと思います。でこれが、コンバージョンしない理由を探っていくっていうことで、この前3回ですね、バリュープロポジションというところをやって、でそれからコールトゥアクション、反応装置のところというところをやっていて、でそれから、マーケティング目線でのユーザビリティというところをやってきました。でこの3つというものもね、とても大切なんで、もしまだ聞いていないという方がいらっしゃいましたら、この前の3つ先にそちらを聞いていただいた方がいいと思います。で今回は最後、この記事で言うとですね、信頼させる要素がないっていうところですね。これについてもう少し深掘りしていこうと。記事の中では20行もないぐらいのボリュームなんですけれども、これは、実は発展させると本当にそのマーケティングの根幹に関わるというか、大事な部分になってきます。で特にこの部分っていうのは、あまりなんていうんですかね、いわゆるプロフェッショナルといいますか、専門家ではない、方がハマりやすい部分なんですね。例えば経営者兼ウェブも一緒に運用しているとか、3人4人ぐらいの会社でウェブ担当者が兼務でやっているとか、そういうケースでこれが非常に起こりやすい。また、意見を聞く相手が身近な人だけとか、家族経営とか、そういうケースでも陥りがちです。で、なんでこういう話から、するかっていうと、これに関わる話題として、昔これが実際にこれ、あった話らしいんですけれども、らしいっていうのは、お客さんから聞いたかららしいっていうだけで、私が経験したわけではないんですけれども、ある物販系の、サイトを運営している人がいましたと。で、家族経営なんで、家族の意見を聞いたり、ちょっと知り合いにホームページを見てもらったりして、改善というものを繰り返してきた。でもなかなかそれがこう大きな改善につながらないんで、どうしたらいいかなっていうところだったらしいんですね。でその時点で、一度依頼をいただいていた段階だったんですけれども、その、検討の期間内に、なんかその夏休みで、ですかね、親戚っていうか、その姪っ子みたいな子ですかね、が遊びに来たらしいんですよ。でその子は別に、その子って言ってももう中学生ぐらいらしいんですけれども、その子は別にその商売が何だか、ネット上で何を売ってるかとか、そういったものは全然知らない。でその直前ぐらいまで自分のホームページを更新していたので、そのホームページがずっとパソコンに表示されたままになってたらしいんですね。でそれを遊びに来た、姪っ子が見て、何だろうなって言ってこういろいろいじっていたらしいんですよ。でその後ご飯になって、で姪っ子がそのパソコンに、なんか映ってたよなんて話をして、でちょうどいいから聞いてみようかってこうってどう思ったって聞いたら、なんかうさんくさかったって言われて、結構ご飯の場が、突然静かになるなんていう現象が、あったらしいんですね。でなんでこの話をするかっていうと、やっぱり買い手っていうのは、あなたのことを全然知らないと、そのホームページのことなんていうのは全然知らないっていうことをやっぱり忘れちゃうんですよね。特に愛着を持って毎日更新していたり、それから身内の人ってやっぱりその人がどんな商売をやっているかとか、どんな人がそのサイトを運用しているのか、運営しているのかっていうのは知っているわけじゃないですか。 ね、だからこの人だったら悪いことはしないだろうし、普段こういう知識も持ってるし、こういうことも手伝ってくれるから、それはまあここでこう変わっても心配ないんじゃないのっていうふうに近くの人は思っちゃうんですよね。でまた知り合いとかも同じで、人となりをもう知っていますから、もうそこからスタートしてホームページなんかの診断、まあ、診断って言いますか、ユーザーテストですねを行ってしまうと。でこういうことをしていると、そのまあある程度なんていうんですかね、そういう人からの評価しか得られないんで、根本的な問題に気づけないことがねあります。でその根本的な問題を指摘しちゃったのがこのめいっこちゃんなんですね。つまり、全然知らない人から見たら何のサイトかもよく分かんないし、売ってるものもよく分かんないし、誰が売ってるかもよく分かんないし、なんかうさんくさいねって、そういうふうに取られていたんですね。でっていうことで全然改善しなかったわけなんですよ。でここで、2つ押さえていただきたい点があります。で1つ目はこれは簡単な点です。それはユーザーテストとか意見を求める相手っていうのは身内とかあなたのことをよく知っている人、こういう人は、避けた方がいい。なるべく、もっと遠くの人、まあがいいですね。ね、楽なところ近く身近な人にお願いしているとこういうことが起きてしまいます。社内でテストするなんてのが一番良くない例です。で大企業とかであれば全然違う部門の人はその全然違う部門の他の部門のサービスとか他の部門が何やってるかなんてのを全然知らなかったりするんで、まあ、それはそれでありかもしれません。まあそもそも接点があるのかっていう話ではありますけれども、でもそうではなくて、もっと小さい企業、例えば100人以下の企業であれば、あんまり社内でそういうテストなんかをしない方がいい。あるいはそういうことを考えた上でテストできるような人材っていうものをきちんとセレクトして、そしてそういう前提でやってくださいっていうふうにお願いして、ユーザーテストをやらないといけないよっていう、まあユーザーテストをやるときに大事なことっていうのが一個あります。まあ、大事なことっていうのはできるだけ無知、あるいは無知を装える人を選んでやってもらいましょうっていうことですね。でそれからもう一つで、こっちが大事ですけれども、やっぱり商売って信頼感なんですよね。で信頼感がいらない商売って まずないと思うんです。それは人と人とのやり取りですから、信頼感が介在しないっていうことはもちろんないですよね。でただリアルの世界とウェブの世界というものを比較したときに、どっちの方が信頼感っていうものをきちんと考えて商売しなければいけないかっていうと、それはやっぱりネットですよね。なんでかっていうと、リアルの場合って例えば店構えを見たり、店の周りがどんぐらい掃除されてるかを見たり、それから、まあ、店の中に入って応対を、ね、聞いたり、商品の状況、掃除されてるかとか、並び方はどうだとか、散らかってないかとか、そういうことを、まあ、全身で感じる。つまり匂いだったり感覚、視覚、匂い、視覚、触覚、嗅覚、そういった五感で意識しているものもあれば意識してないものもあると思うんですけども、感じてると思うんです。でそれによって、あ、ここって買ってもいい店なんだな、買っても安心な店なんだなっていうふうに、思ったら買いますし、まあ、思わなければ買わない。でこれはなんかものすごい大変なことのように思いますけれども、実は楽なんですね。なんでかっていうと、人に好まれるようにやっていれば自然といい店になるじゃないですか。まあ、もちろんそれ以外もいろいろ難しい問題ありますけれども、あまり理屈で考えなくてもこういうものだよねっていう、その知識って一般にありますよね。陳列はこまめに直そうとか、こういうところのほこりは落とそうとか、それから店構えはこういうふうにしておかないと人入んないよとか、まあ、こういうのって割ともういろんなところにこう自分の感覚としてあると思います。皆さんリアルの店舗ってたくさん行くと思いますしね。だから楽って言えば楽なんですね。なんとなく思いついちゃって改善できちゃうから。でもネットって違うじゃないですか。だってネットで商売が始まったのってここ10年20年、まあ長く見積もって30年、まあ20年ぐらいですよね。ですから ね、それに対してリアルの商売っていうのはもう 何万年レベルですからね。交易っていうものは何万年レベルで行われているわけですから、全然歴史が違うわけです。で、ネットに関してはじゃあどうやったら信頼感を与えられるかっていうのを論理的に考えないといけない。これすごく難しいだけども面白い問題ではあるんです。で、ビジュアルマーチャンダイズとかをやった方はすごく楽しいことだと思います。で、例えばね、一般の方が嗅覚とか感覚で感じるような信頼感というものをどうやったらそれがない世界、つまりインターネット上でうまく表現できるのか、これを突き詰めていかないといけない。しかもそれをウェブサイトというところで形にしなければいけないっていう難しさがあります。で、これをうまくクリアできている人が実は EC サイトでも、まあ普通のサービスサイトでもそうなんですけれども、うまく、売り上げを伸ばしていけてるんですね。で、なので、まあそういう違いがある。それで、ウェブサイト上で物を売るっていうのはリアルに比べて非常に論理的に考えなくてはいけない部分がたくさん、あるんだよと。で、感覚でなんとなくなっていくところを全部論理化して現実的なデザインに落とし込んで、そして、それを、まあ、実際にローンチしてお客さんの反応を見る、こういったことが必要なんだよっていうことですね。この感覚が非常に大事です。で、信頼感はものすごく大事。まとめますと、信頼感はものすごく大事です。ただ、リアルの商売とウェブの商売、この2つを比べると、ウェブの商売で信頼感を与えるっていうのは非常に大変。で、大変で、じゃあどうすればいいかっていうと、論理的に感覚的なことを紹介していかなければいけない。だから、ですと。で、じゃあこういう時にどういうことをやればいいかっていうと、まあ、もちろんこれたくさんあります。で、一番いいのは自分が信頼できるサイトと信頼できないサイトっていうのをもう50個50個くらい比べてみて、自分でこうここだなっていうのをピックアップする。これはまだ、まあ、第一情報ではありますので非常に有効です。定期的に他店調査をしましょうっていうのはこういうことですね。で、ネットの世界でも売れている店とか、ただプロモーションで売れている店とかそういうのは置いといて、普通に売れている店とか、そういうものの噂を聞きつければ、実際にそこを使ってみて、まあ、あるものも買っちゃってもいいと思うんですね。なぜならその購買の後のプロセスにその謎が隠されていることもあるわけです。アフターサポートとか、面の文面がすごく、丁寧かつこう刺さってくるようなものだとか、クーポンの使い方がうまいとか、そういうことっていうのは買ってみないと分かんないんで、実際に体験するっていうことも大事ですよね。で、それから、じゃあ信頼感どうやって出すのかっていうところでは記事でも書きましたけれども、いかに人間味を、出していく、人となりを出していく、人間臭くしていくかとか、そういうところが必要になってきます。というところで、やっぱり商売の根幹っていうのは、やっぱり信頼です。で、信頼をどうやって得るか。で、皆さんまず信頼できるところをピックアップして、信頼できないところを足切りして、で、その上でどこで買うかっていうのを考えます。ショッピングモールとかが売れるっていうのはこの信頼感があるからですね。なんだかんだ言って楽天とかアマゾンとかそういうところで買っちゃうよっていうのは、値段とかそういうこともあるんですけれども、まあここなら安心だろう、まあ、最近ちょっと安心じゃなくなっちゃってますけれども、安心だろうみたいなところがあるからだと思うんですね。ということで、ぜひこの信頼感があるかどうかっていうのを、自分のサイトというところでもう一回考え直してみてください。で、その時に、繰り返しになりますけれども、あまり身内の人とかそういう人は使わないであげてください。なるべく知らない人、もっとど素人、あるいはもうアンケートサイトとかで募集、やってしまってもいいですね。というところで評価を聞いて、で、多分厳しい評価が返ってくると思いますんで、それを真摯に受け止めて改善するとといったことを行っていただくと、いいのではないかと思います。ネットショップというか、ネット上で物を販売する、あるいは、商売をするっていうのはリアルより信頼感という点では非常に難しいです。でもそれで諦めていては仕方ないので、それをうまくクリアして、勝ち組の方に回っていただければと思います。はい、ちょっと内容が入り食ってしまった、 て申し訳ありません。不明点とかよくわからない部分は、お問い合わせいただいたり、まあ、SNS で一声おかけいただければと思います。はい。それでは今回のポッドキャストは以上です。はい。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。で、ご質問ちょくちょくいただいているんですけれども、まだまだ募集していますんで、ご遠慮なく、ウェブサイトの方から、ちゃんとウェブサイトできたんで、このポッドキャストの名前かなんかで検索してみてください。はい。ウェブ戦略ラウンドナップの URL の下に、ポッドキャストってつけると、出ます。それから、ウェブマーケティング、ポッドキャストなんかで検索すると多分、もう1ページ目の、なんか作ったばっかりなんですけどね。作ったばっかりの割に調子よく上がってきていまして、まあ、手元の情報だと、ウェブマーケティングラジオで検索すると、6位とかですかね。ウェブマーケティングのポッドキャストだとやっぱり5位とか、それぐらいで表示されていますんで、それで検索してもらっても OK です。ちょっとそっちの方に、もうフォームつけておきますんで、ぜひいろいろご質問ください。はい。たくさん更新して皆様のお役に立てればと思っています。はい。それでは本日最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。